今夜もいらっしゃいませ、
は
い、
こんばんは。
乾杯。
なんか曲でも聞きますか。
もう早速いいですか、う
ん、
じゃあ、
まあ、もちろん。
シャッポっていう二人組のインストゥメンタル、
うん、インストゥルメンタル、
はい、
歌がない曲、
歌がないバンドがあって、うん、これはね歌がちょっとあるんですけど、うん、飯っていう曲ですね。
飯、
はい、
うん、面白い曲白い、ね、本当に飯について最後まで、ね、
これは女の人のボーカルが入ってんだけど、うん、普段は福原音っていうギターの子と、うん、細野雄太っていうベースのこの2人組で、うん、でその福原さんっていうギターのやってる子が、うんうん、細野晴臣が大好きで、うん、で細野晴臣に尋ねに行って、うん、いろんなことを聞こうと思って行って、
うんうん、尋ねれるんだね、すごいね、
うん、聞き込みに行って、
うん、
ほな孫を紹介されて、うん、それが細野雄太さんで、
あ、なるほどね、
で仲良くなって一緒にバンドやるようになった。
面白い、
面白いよね、うん、
行動力ある人ね、その人は ね、
うん、
ね、
うん、
年代的にも、
ね、何歳ぐらいなんですか、ね、その
20代前半だと思うよ。
そんなない、うん、いいね、
いいよね、なんかそういう
なんか自然な感じで、
しかもおじいちゃん細野晴臣か、
かわいいよ、なんか
プレッシャーとかもおじいちゃんだったらそんなにないかな。
そうだと思うわ、ね、お父さんやったら対抗意識あるけど、うん、おじいちゃんやったらないよね、
うん、この二人、
うん、
かわいいね、なんか、
うん、かわいい、
その髪型がいいね、
うん、かわいい、
やっぱり才能あるんですね。
ねえ、ほいでね、
うん、
あ、細野晴臣さん、僕そこまで詳しくないからさ、
うん、
なんかちょこちょこってこう検索して調べたらさ、うん、細野晴臣さんの孫がベースだからさ、
うん、
その細野晴臣さんも音楽一家なんかなみたいなことを思って、
うん、
いろいろ調べたわけよ、
うん、
なあ、お父さんが細野正文さん、タイタニック号に乗船して、
あ、それなんか聞いたことある。
そう、うん、で日本人唯一の生存者。
うんうん、
でなんでそれに乗ったかっていうと、うん、1910年に鉄道の研究のためにロシアに留学してた。
うん、
それで1912年に、うん、まあ、イギリスから日本へ帰る途中か、
うんうん、
にタイタニック号に乗った。
へ、それが早速あの沈没したわけね。
早速
唯一の生存者ってことは、うん、細野晴臣さんも限りなくラッキーな人ですよね。
うん、ただ
あんな事故、ね、
その、まあ、今はあれなのかもしれないけど、その時はやっぱり生存するってこう死んだ人もいっぱいいるわけやから、
うんう
ん、いろんなこと言われたみたい。
ああ
、
うん、ね、タイタニック
、
そうそうそう、
うん、
生存者はね、イギリス人の人が、うん、あの本書いてて、
うん、
でその本の中に他人を押しのけて救命ボードに乗った嫌な日本人がいたって証言されてる。
嫌なこと言うね。
ね、
う
ん、でもそれは後々ボートの番号とかで、
うん、
その細野正文さんじゃないっていう、うん、
あ、そうやった
ね、うん、あの証明されるんだけど、ね、ただまあね、どっちにしてもこう気持ちのいいもんじゃないっていうかさ、
いっぱい周りがなくなってる中でね、
そうそうそうそうそうそう、そういう意味で言うとなんかまあちょっと肩身の狭いね、
そうだったんだ、
うん、こともあったのかなみたいな。
なるほど、
でそうだから音楽で言ってるのかなと思ったら、鉄道研究、1910年に鉄道研究で、まあまあ
エリートだね、
まあまあ、そう、そうじゃないとさ、うそうなんないから ね、うん、
そのさらに親を知りたいの結構な家柄なん違うだから、
そうだと思うよ、
うん
う
ん
う
ん、
ね、
うん、
そうかそうか、タイタニックは細野晴臣のトロピカルダンディっていうレコードあるやん、あれ、
うんうんうん、
よく見たらタイタニック号が書いてあるね、そう言われてみたら、
あ、そう
それやね、きっと、
うん、それやね、
なるほどなるほど、
うーん、だってこの世にいなかったかもしれないと思うと ね、
そうね、
よくぞお父さん、
なんか見たことないじゃんけど、こうなんかあの浮き輪みたいなさ、
うんうん、
急な中に、
うん、そうやね、
これタイタニック号でしょ、きっと、
確かにそうやね、
これやっぱそこなの
に、
ね、そうやね、
は
あ、なるほどね、
うわ、
だまあこうね、でもお孫さんがそうやって、まあ、好きなことやってるからね、脈々と、
そうだよね、
嬉しいやろうなと思って、
うん、
細野さんもベースやしね、
そうそうそうそう、やっ
ぱ影響を受けてるやろうし、
ね、
遺伝もしてるやろうしね、
うん、
面白いな、
ね、
シャポ、ちょっと聞いてみます、
ね、だから今後いろいろ活動あんねやろなと思って、2年前からやってるらしい、2023年から
最近、
何枚かアルバムも出してるのかな、
いやそれ1枚だけかな、
あそうなん
や、うん、で違う音楽活動もしてるみたい、
あそう、
掛け持ちという
か、あそれぞれでか、
あの、うん、その細野さん、
あ細野さん、うん、ゆうたさんが、
うんうんう
ん、インストバンドだねいいね
ちょっとやっぱり間が持たないなと思ってこれだと思うんだよね、
あメッシ
女の人は誰です、この
小説家って、
うん、
出て
ましたよ、小説家、
うん、
それじゃ自分でその文章書いてあの、
うん、
朗読してるみたいな感じだから、
うんうんうん、
歌ってるわけじゃないね、
そうそうそう、
朗読だよね、
そうそうそう、
うん、
まあ、音楽に合わせてるわけじゃないというかね、
メッシ、
メッシ、柚木麻子さんという小説家、うん、なんかそのあたりのねいきさつも気になるし、
才能たちを追い切れてないね、
うん、普通じゃないですね、もうなんか感覚が ね、
そうね、
どんどんどんどん新しいすごい人たちが出てくるね、
出てくるね、
自由ですね、こうじゃないとみたいな、女性ボーカリスト連れてくるとかそういうなんかこだわってないところがすごい、発想が、
なんかこうマイペースで、まあ、
あマイペースっていう
言葉、余裕なのかなんだろうね、
彼のお父さんは何してはるんやろうね、息子さんっていうかな、細野晴臣さんの、
ね、
なんか何してるんやろう、
お父さんなのかお母さんなのかちょっと知らんけど、
うん、
その子供さんってどうしてるんだろうね、
ね、
うん、
じゃあ松本さんも、はい、なんか曲聴きますか、は
い、ちょっとねこの間から、
うん、
Amazon プライムかな、
うん、
Amazon プライムでアニメ面白いのがたまたま友達に教えてもらって、
うんうんうんうん、
でね3分ぐらいの短いショートフィルムっていうのかな、う
ん、
の全12話みたいな感じなんで、
うん、
全部見ても40分くらいで
そうだ、ね、
やるようなやつだけど、まあ、続き毎週1話ずつこうずっとその3分の
ものアップされてて、
うん、アップされてて、銀河特急ミルキーサブウェイっていう
ミルキーサブウェイ、
うん、まあ、3DCG アニメみたいな感じで、
うん、
でねそれがね、亀山陽平さんっていうまあ本当に若い人なんだけど、まだ多分20代だと思うんだけど、うん、その人が大学なのかな、あの卒業制作として作った個人制作アニメなんよ、
へ
それがあまりにも出来がいいもんやから、
うん、
そうやってそのテレビというか、
うん、
あのなんだろう、そのネットフリックスで、
うん、
ネットフリックスじゃないこれ、
アマゾンプライム
で、うんうん、やって、ですごいそれが本当に面白くて、なんかね、うん、どう説明したらいいかちょっと分からんけど、
うん、
ストーリーがあんまりはっきりないというか、
うん、
なんか淡々とこう進んでいくし、特になんかあの登場人物のなんかこう、
うん、
なんて言うんだろう、感情みたいなもんあんまりなんか感じられないような
やつ
で、でね、なんか作りとしては、
うん、
そのまあ銀河特急っていうぐらいなんで、うん、まあ、銀河鉄道999みたいな、ああいう宇宙を飛ぶ列車の中で、まあちょっとこうなんかドタバタ劇というか、なんかこうトラブルがあってそれを解決していくみたいなことをまあやるんだけれど、銀河鉄道999とちょっとごめんマニアックな話になるけど、広角機動隊ね、まあ城政宗の広角機動隊とドラゴンボールの要素もなんかあるような気がするな。
戦ってるんです
か。戦ってるっていうか、なんかキャラクターのありようというか、
うん、
そういうのがなんかそういう感じで、
うんうん、
すごい面白くて、ちょっと短いから見てみて、
うん、
テンポもすごいいいし、あとねなんか面白よく面白いなと思うのが、
うん、
まあ、劇中の音楽とその、うん、なんていうのキャラクターの動きが結構バシッとリンクしてて、そういうのなんかちょっと新感覚、
うん、
3分でちゃんとオチがつくんですか。
いや全然全く
続いてる感じ。
続いてる。
なるほどね。
オチ、いやその12話全部見ても、
うん、
まあまあ一応オチらしきものあるんやけど、うん、でなんなんみたいな、
そこまでそれを追っかけてないって感じだな。
でもなんかその動きとか、
うん、
なんか細かい設定というかな、
うん、
そういうのとかがすごい面白くて、
うん、
で結構そのあのキャラクターの着てる洋服とかのグラフィックとかもなんかすごい可愛くて、
うん、
これなんかもっとネタあるんかなみたいな感じの 元ネタあるな、あのフィリップ・K・ディックっていう SF 小説家のほらブレードランナーという映画、
はいはいはいはい、
あれの原作を書いてる
人、あ、
フィリップ・K・ディック、フィリップ・K・ それこそブレードランナーの原作の、うん、電気羊は、え、なんだっけ、電気羊はアンドロイドは電気羊という夢を見るかっていうあの小説がブレードランナーの原作なんだけど、 それのなんかパロディーみたいな T シャツ着てたりとかして、結構だからそういうサブカルとかアニメとか SF とかのまあ造形が深いというか、そういうのがすごい好きな若者が、結構だからちょっと上の世代のそういうのを見て育った子が自分なりのそれに対するこうアンサーというか、
うん、
で作ったみたいな感じ、
結構作り込まれてるね、
かなり作り
考えられて
るね、ようこんなもん卒業制作で作るなって、うん、どんな今はやっぱりコンピューターがね、はい、ツールが進んで個人でもまあこれぐらいのことできるんやなっていう、とにしてもちょっとすごすぎる、
へー、
すごすぎる。で面白いのが、うん、そこのアニメの主題歌が、うん、キャンディーズだよ、キャンディーズの銀河系まで飛んでいけっていう曲があって、それが結構タイトル曲で使われてて、
合ってるんですか、
新しくなんか、うん、なんかアレンジされてる
とか、うん、そのまま、そのまま当時のそのままのやつ、うーん、それをちょっと聞いてみたい、
聞きたい、
そうこの曲が、ね、これの曲の冒頭の部分だけをちょっと使われてて、まあ短い
アニメ、ね、まあ3分ですもんねアニメが、
そうそうそう
へ、
ね、今調べたら29歳、
うん、
ねっていう、アメリカの大学にアニメーターとしてなんか留学した経験もあるっていうのと書いてあったから、やっぱこれもさっきの話じゃないけど、やっぱ新しい世代の
才能、ね、
そうですね、
多分これまだ僕は今はまだ日本でしか注目されてないと思うんだけど、うん、もうたちまち多分世界で、
うん、
もうアマゾンプライムに上がってることやし、
うん、
いっぺんになんかすごい人になるような気がするね、うん、日本のアニメ界を背負ったつ
うか、うん、
才能やと思うこの人は、う
ん、へーすごい、亀山洋平さん、
ね、
ついていけないですねもうね。
ね、
ほんまやね、うん、
結構僕今最近第5次アニメブームみたいになってて、
お
アニメばっかり見てて、
うん、
ガンダムとかね、
お、
あ、見直してるんですか、
見直してるのもあるし、一番最新の前この発生方から、うん、ガンダム G クワックスっていう、
ね、
うん、
見てよね、
うん、あのほら、あの庵野さんが、
うん、
はいはい、
あのやったというん、新しいガンダムを見て、うん、で結構その最初のガンダムももちろん見てるし、うん、ゼータガンダム、ダブルゼータぐらいまで見てるんやけど、その後、うん、あんまり見てなかったんやけど、うん、ちょっとこれ見た方がいいなと思って、
うん、
間のガンダムずっと見直していってたりとか、
うん、
あと結構そのネットフリックスとかでもね、うん、あの漫画原作のアニメとかがすごい出来がいいのがいくつもあるんで、
うんうんうん、
やっぱどう、
面白いね、
おもろい、
ようできてるね、
ようできてる、
ようできてるし、うん、お金かかってるよね、
あ、
結局のところが、
うん、うん、
まあね、そういう力も大きいよね、
うん、だからその
資本力は
地上波で最初に大体やるんやけど、明らかにもあとネットフリックスに渡すのがもう決まってて、
うんうん、
そこに予算が入ってるような気がするんで、ね、
そう
ね、あらかじめね、
うん、
そこも見越してというか、
うん
う
ん
う
ん、
ドラマとかでもね、しっかりやってるからそうやから、ね、
あのビバントなんかもきっとそうなんじゃないかなと思うね、
ビバンまたね新しいの出るって、
あ、そうだよね、
うん
う
ん、
そう
なるほどね、
だ本当にもう地上波僕はもうほぼやっぱもちろんもう見ないし、
見なくなりましたね、
ね、見なあかんなとか思うんやけど、ね、ニュースとかぐらい見ようかなと思うんやけども、
時間も生活を合わせるのがなんか ね、
もうね、録画してまで見るほどでもないし、
でもそのなんつうの、一周遅れてネットフリックスで上がってくるやつもあるやん、
あるあるある、
でもそれで
ええかなと思
っちゃうよね、
楽さをしちゃった、
うん、
そのアニメは全部もう国産のを見てるんですか？
そうやね、アメリカの、アメリカとか海外のアニメってその昔のなんかちょっとなんていうの、ヴィンテージアニメみたいなやつは見たりする時あるけど、今の現在進行形のアニメってそんなになんか
入ってきてないんですか、ね、
いやそのだからそれこそディズニーとか、
まあ、
あのピクサーとか、
うん、
あと何、あの黄色いこんなこうなやつなんて、うん、なんていうスタジオやったっけ、
ミニオン、
ミニオンとかのやつ、うんうん、なんていうとこだっけあれは、
ユニバーサル、
ユニバーサル、いやなんか
ミニオン、
なんていうとこだっけ、そのスタジオあるやん、
あ、ちょっと
思い出してごめん、まあいいや、
うん、
そうそう、そういうのはもうあんまりそんなに見ないかな、
うん、
見る、 坂田そもそもアニメなんか見そうにないよね。
アニメねあんま見ないな。ちょこちょこ見たりしたよ、キングダムとかなんと
なく。あ、キングダムね、うんうん、そうね。
でもなんかキングダムもまあハマらなかった、なんかこういう感じやなって思って。
なるほどなるほど。僕もキングダムはあんまりちょっとそんなに読んでないかな、読んでもないし、アニメも見てないかな。面白いみたいやけどね。
そう、まあ良くも、まあ、悪くもって変だけど王道だから。
そうだよね、
うん、そういう意味で言うと安心するというか。
そうだね。あとまあ僕はこれ見てないけれど、例の鬼滅の刃とかも興行収入いくらだ、500億とか言った
んだよ ね。
日本って多分一番なんだよね、うん、それがアニメがかっさらっていってるし、
ね、
あのなんだっけ、千と千尋を抜いたというからね、
うんうん、
相当すごいよね。あれもでも明らかにもそれを目指してやってるよね、
うん、
テレビでアニメ放映した続編をあとずっと映画でやるというやり方にしてるんだよね、
うんうん、
あれも面白いやり方やし、
うん
う
ん、
もうその
もうちゃんと戦略を立てられてるんですね。
だと思う。もうすごい綿密で、やっぱりその物販というか周辺のものの売り上げでものすごい利益を上げる仕組みになってるって言ったからすごいよね。
もう出版社はもうそこやからね今。
ああなるほど、ね、そうか、紙媒体が。
だってテレビの放映だけだったら多分全然儲からないし、むしろ損しかしないと思うから、制作費とか。
企業とコラボとかも散々してましたよね。
ああそう、ああそうね、そう ね、コーヒー出たりとかそういうのね、
アナのコーヒーとかもくら寿司もね、一通り。
そうそうそう、あの完全に新しいビジネスの形になってるよね。
うそういうことになるのか。
この間でも僕関空でさ、
うん、
ANA で帰ってきたんやけど、
うん、
スターウォーズのな、
うん、
コラボ
今
乗った
、
コラボ便だったのよ、うんうん、
あ
でなんかさ、シートベルトがなんちゃらかんちゃらみたいな、
あれスターウォーズやった
あれスターウォーズ、
見てみたいな俺
案内のあの映像が、
いいね、
うん、あここまでなんやと思って、ここまでそうなってやるんだよ。
なるほどね。ね、その前までポケモンでしたよね。
そういうポケモンが喋ってくれるの、
うん、ポケモンがポケモンのやつ、うん、
ポケモンの喋ってくれるやつは、うん、ドロビンもそう
今そうなんですね、うん、あれが
でポケモンジェットで当たると、うんうん、それまた違うんよ。
あそうなんよ、また違うんですね。もう一つ何かサービスが
このなんかこの出てくるやつかも全部ポケモンの柄の入ったやつ、柄の入った
紙コンブとか。
いやいや間違ってない、
わかりやすくありがとうございます。
いやおっちゃんみたいに、
いやおっちゃんやな、おっちゃん間違
いない、
おっちゃん間違いない。
でもそのスターウォーズのやつは羨ましい、僕乗ってみたいな、
なんかヨーダも座ってたよ、
う
ん、
あそう
あの CA さんが座るところにヨーダ座る、
ちゃんとシートベルト締めようって
言って、うん、楽しいですよ ね。
ちょっと一回スターウォーズについてじっくり語る回ちょっと一回やって
あやってください、やってください。
ちょっとこれ言いたいこといっぱいあるんでスターウォーズに関しては、うん
ね、2週にわたってでも
そうしようか、
じっくり掘っていきますか。
ねえ、
ね、
スターウォーズね、だから見てるスターウォーズちゃんと、
スターウォーズ俺ちゃんと見てない、
見てない、うん、一回ちょっと見といて、
見直してからね、じゃあ、うん、みんなであ
れやっぱりその放映順のやつちゃんと見た方がいいの、
そこもねいろいろ問題があって、
うん
うん
うん、それをねだからね、その見てない人がどの順番で見るべきかというのは結構議論になってて、う
ん、なるほど、
もう議論になってるのはもう単純に456から見るか、うん、13から見るかという、はい、このことだけなんやけど、
うんうん、
さあそれどっちから見た方がいいかなっていう、
どっち派か、
そうやね、
え、なんかもう一人詳しい人呼びません？
うん、いますよ
いっぱいいそうよ、
いっぱいいそうですね、で議論してほしい、
やろうか、
うん、
ちょっと坂田君かやのそうかわからんからちょっと見といてじゃあ、
うんうんうんうん、
まず見る時の順序はじゃあ松本さんは何を、
僕はやっぱりその放映順というか、うん、456123でいいと思うけど、逆にその123456って見た時にどういう感情になるんかなっていうのはすごい興味がある、
うん、あそうか、それはまっさらな人しか経験できないですもんね。
そうだから1回
俺ね4見たことあると思う、1234見たことある、
4は見たことあるね、
じゃあ私まっさらだから1から見てみようかな、
1回見てみて、
わかりました、
何のことかわからんと思うけど逆にね1から見た、でも見てほしい、見て見て、
あじゃあ1から見ます、
見て見て見て、
私坂田さん4から、
4見てるからまあ4、5、6、5見てないでしょ、
5見てない、
5がねやっぱり、ね、一番ね面白いという説があって、
本当、
うん、じゃあう、ね、もう一人キャスティングよろしくお願いします、
はい、
松本さん、
はい、
ご意見番を、
いや いるんで、
もう一回でもそうね、ゼロから見た方がいいね、
うん、まあ4、5、6から見ようか、
4、5、6から見た方がいい、うん、
7、8、9は見ても見なくてもいいわ見ても見なくてもいい、
うん、4、5、6、うん、そうか、うん、1、2、3見なくていい、
1、2、3も見た方がいい、
ちょっとリスナーの皆さんもあの持論をメッセージでください、
ね、ちょっと一回スターウォーズ界を、
うん、いくつかこう集まったらやりましょう、はい、紹介しながら、はいはい、お便りね紹介しながら、うんうん、こんな意見もありますよって言ってやりましょうか、
ね、うん、何がピンとこなかったよな、
SF はあんま見ない
ですか、 SF はあんま見ないかもしれない、
う
ん、
まあ、スターウォーズは ね、 あの SF ではな い、 大変、ね、はない、スペースオペラっていうあのジャンルかな、
うん、もうそこから始まってますよ今、そうそうそうそう、プレゼンが、うん、でももう好きな人本当好きだから、うん、やっぱりそれだけの魅力が何かあるんですよ、
ね、
見ないと
ディティールの完成度がね、
う
ん、ある
から、
そ
うそう
そう、その熱量はだってすごい、うんうんうん、
だから意外と子供よりもある程度大人の方が楽しめる感じしたんだよね、うん、子供の時見た時は、
あれゲストに来られた前田岸子さんも相当ね、
そうなんですよ、いやそうなんですよ、
もしかして岸子さんが
あの子も大概やから
ね、 やからね、
だってもう顔色変わってましたもん、うん、ちょっと、
そう、そうか、やっぱりオタク掘れば掘るほど、うん、あ、なんか新しい発見ありそうなもんにやっぱ惹かれるんやね、そう
です、なるほど、
何回見ても新しい発見あるもんです、スターウォーズに関してはね、
あ、そうですか、うん、あ、もう見ましょう坂田さん、そうそう、課題ができました、まあ、私は1から行かせていただきます、
ぜひぜひ、
はい、
1から見るどんな感じやろうな
え、うん、でもいいです、私はこだわりがないので行けます、
いいな
あ、うん、
羨ましいな
生まれ変わったら見てみたいですか、1から
見てみたい、どんな風に感じるのかなと